お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月24日から11月10日までシドニーで行われていますスカルプチャーバイザシー、こちらに参加している日本からのアーティスト家住俊夫さんにお話を伺います。シドニーにまだお着きになったばっかりということですけれども、
はい、
はい、いかがでしょうか今年のシドニーは。
日本と比べてすごい天気いいですし、
はい、
ただちょっと暑い感じはします。
あ、そうですか。
はい、
もう10回目になられるということですけれども、今回の、家住さんの作品はどんなものなんでしょうか。ご紹介いただいていいですか。
はい、一応、大きさから言うと高さが2メーター10で幅が20センチぐらいの縦長の作品になります。
はい、
使っている材料は板ガラスをメインに使って、あとは熱線反射ガラスといいまして、
はい、
よく普通の家なんかでも表面が鏡のようなガラスが入っていると思うんですが、それを使ってます。それを使うことによってガラス自体透けて見えるのと、あと鏡のような反射っていうのが、はい、両方そこに複合されて作品の中に組み込まれます。
作品拝見していると本当に海とか川とか湖のこう水を切り取って空中に持ち上げているような感じがするんですけれども、はいはい、インスピレーションはどんなところから受けてるんですか。
一番大きなインスピレーションは板ガラスの色です。まあ、色って言われると板ガラスは色がないと皆さん思われると思うんですが、はいはい、実際には緑がかった色をしています。気がつかどうかわからないんですが、よく美術館などで物を見てもらうと若干緑がかった、美術館だったら中の作品とかが色がなく見えると思うんですが、
はい、
普通のガラスを通すと若干緑がかって見えます。もう一つは車に乗ってもらうと多分風景が若干違った色になると思うんですが、あれはガラスの緑色があるからです。はい、地球の多い元素の一つは鉄でして、はい、どこにも鉄分は入ってきます。本当に微量な鉄分が入っていて、それを抜くのはすごい難しいんですね。そういう必ず入っている不純物自体が溶けた時に発色して、それが緑色になります。
そうすると家住さんの作品はたくさんこう、はい、いろんな色合いの緑がありますけども、はい、それはその中に入っている不純物の違いによって濃くなったり薄くなったりするということなんですかね。
そうです、その通りです。
うーん、
ですから板ガラスでもよくよく見ると板ガラスのロットといって作っている、一つのサイクルによって色が微妙に変わります。濃い緑もあれば薄い緑もあるし、明るいのもあるし、黄色っぽいのもあるし、うん、なんか暗い緑もある。本当に全部色が違います。特に板ガラスという色、緑色っていうのは海でもそうですけれども、深くなるとすごい色が強くなったりしますし、うん、そういうふうにガラスの場合は量によって厚みによって色がどんどん変化してきます。
はい、
で使うときに、ガラスの厚みが一つ、もう一つは、ガラスを削りますので、ガラスを削った時の角度っていうのかな、特にプリズムなんかの場合を思い浮かべてもらうと、プリズムの場合は色を分光っていう3色に分かれますので、
はい、
それに対して丸い、球状にすると今度はレンズ状になってしまいますし、そういうふうにガラスの表面の形態によって色も変えることができます。
中には本当に水しぶきみたいな丸い玉みたいな緑 の、はい、作品なんかもありますし、なんか水の玉がこう下に落ちたような、
はい、
破裂したような形の綺麗な作品もあるんですけれども、
はい、
ああいうのはどうやって作られるんですか。
あれも作り方は全部一緒です。作り方自体は板ガラスを、接着剤でくっつけることによって塊を作ることができます。その塊を作った後でそれを削るっていう作業ですので、丸だろうが四角だろうが三角、何でも形を作ることができる。石の彫刻と全く一緒ですので、
はい、
石の彫刻のようにガラスの塊を削ると考えてください。
あ、そうなんですか。吹いて作ったような形に見えるようなものも全部削って作られて、はいはい、
全部削りです。
うわ、
熱は一切使ってない、まあ、熱を使うやつもありますけど、基本は全て削って形を作り出します。それでバランスを取るために表面を削っていって、
はい、
ちょっとこうバランス悪いなちょっと削っていってっていう形でどんどん細くなってしまう場合もあります。最悪の場合はなくなるというか、もう使い物にならなくなってそれおしまいっていうのもあります。
もう削ってしまったら加えたいときは別にこう くっつけることはできないわけですもんね。
できないです。だから面白いんだと思います。すごい面白いです。
うん、色が本当に綺麗で、このエメラルドグリーンといいますか、はい、海とか湖とか川のすごく深い底の緑があるんですけれども、はいはい、この緑は本当にバラエティが多く感じてるんですけれども、
ね、はい、はい、緑自体は質として奥行きっていうか緑じゃ手前に来ないっていうんですかね、なんかその中に入りたいって気持ちになると思うんです。空の青もそうです、
はい、なんか引き込まれるような感じですよね。
引き込まれるってことは向こうに進んでいくっていうことなんですね。人の目がどんどん先に進んでいくっていう、どんどんそう奥行きって言い方してもいいんですけれども、はい、奥行きなんですね。それに対して彫刻の場合どちらかというと手前に来るっていう、石があると石が存在感が、例えばエアーズドッグみたいなものであればものすごい石の存在感強いですから、はい、石が手前にどんどんどんどんなんか、うん、迫ってくるっていうか、
はいはい、
迫ってくるっていうのと、あと向こうに進んでいくっていう奥行きっていうのは全く別な働きするんです するんですけれども、
はい、
その時にガラスっていうのは彫刻では珍しい素材で奥行きを作れる、水のように向こう側に行けるっていう、だから手前に出てこない、圧力は人に与えないっていう点があります
ありますよね。海と空をの間にこう立ってる彫刻の作品なんか見させていただくと、本当に海の境目と空の境目をこうガラスの作品がつないでるような感じに見えますよね。
それが一番目的になります。多分それはきっと金属とか石では作りにくいんだと思います。
そうでしょうね。存在感はありながらこう馴染むっていうか、その境界線がふわーっと消えていくっていう形がするのは、そのガラスの緑のせいなんでしょうかしらね。
そうですね。その点がやっぱりガラスの特殊性だと思いますし、まあ、ガラスの彫刻やっていた非常に少ないとこもありますので、少ないですので、
はい、
その点なんかやってて他の人やってないっていうことで大変面白いです。
うーん、他の人がやってない分苦労もあるんじゃないですか。
まあ、苦労はあるかもしれないけど、人がやってない分だけ、競争相手いませんので、それ一番いいことだと思います。
あ、そうですか。分からないことはもう試行錯誤、
そうですね、やってみるってことですね。ですから今やってるやり方もガラス自体を、削る方法ってなかったんですけれども、
はい、
で基本的にはガラスも石も同じ、材質ですので石英です。ガラス自体は、
はい、
ですから石と全く一緒の性質を持ってまして、比重も一緒ですし硬さも一緒ですし、ですから石を削るようにガラスも削ることができます。ですから多分パッと見ではなんか熱加えたように見えると思うんですが、
見えますね、その丸みがあって
全部削りです。
はい、うわ、面白いですね。今年はその細長い作品がということですけれども、
はい
はいはい、シドニーの海からインスピレーションを受けられました。
はい、そうですね、やっぱり色が全然違うっていうのがあります、日本とは。
はい、
あとは波の強さとかも違いますし、あとは水平線の広さが違うっていう気はします。
うーん、
なかなか日本だと、まあ多分沖縄の海とはまた違うと思うんですが、
はい、
なんかやっぱ透明感は違うなっていう気はします。あともう一つきっとあるのは空気なんでしょうね。空気の質が日本ほど湿気ってないので、
はい、
湿ってないと遠くまで均質に見えるっていうんですか。
うん、
日本だといわゆる空気遠近法みたいなもんでボヤーンとしちゃうっていうところがありますので、それは全く違うなっていうのは思います。はい、だから透明感がすごい高いって感じですね。空気とか空間すべてが
面白いですね。その中に置かれるとまた日本で置いといた作品とまた違った風に見える。
全然違いますね。
それも楽しまれてます。
そうですね、やっぱりこっち来ると全然違う空間ですので、
はい、
特に彫刻は空間を扱いますか、それっていう時にやっぱこういう場所に来て置けるってすごい面白い体験です。
ああ、そうですか。はい、
はい、
最後になんかリスナーの方に一言いいですか。
はい、はい、彫刻とか難しく考えないで、何を作ってるのとかってことを何も考えなくて見て面白ければいいんだろう、面白いっていうかな、関心を持ってもらえればすごい嬉しいなとは個人的には思ってます。
はい、どうもありがとうございました。
はいはい、ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の
Facebook にいいねしてください。